ちは。今日も初めてのバイブルということで、聖書、新約聖書のマタイの福音書の今日は12章の15から32節で覚えてみたいと思います。まあ、できるだけ初めての方に分かりやすく話ができたらと思います。まあ、いつも YouTube でもたくさんの方見てくださっておりましてありがとうございます。できればぜひまた集会にもおいでいただければと思います。それで、このマタイの12章の前半を初めの方をこの間少し覚えましたけれども、今日は15というところからで、良いことをしたのに、悪口悪口を言われたメシアということで、悪口を言われたメシアということで覚えてみたいと思います。この間の14節と15節がつながるようなんですけれども、最初に14節を読んで15節をお読みします。パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。まあ、大変なことですね。その殺そうかと相談し始めた、それで15節でイエスはそれを知ってそこを立ち去られたということで、この殺そうとした、そしてそれを知ってそこを立ち去られたということで、前半、まあ、15節から23節ではこの方こそメシア、キリストですということを覚えてみたいと思います。で、この殺そうかと相談し始めた、そんな奴らはやっつけてしまえとですね、そっちがそうならこっちもこうだというふうなこと、喧嘩をしなくて立ち去られたということで、そのことがこの後に17節で、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。まさしく預言者イザヤを通して語られた通りの方、すなわちメシアであります。聖書に書いてある通りの方ですということをこのところで覚えたいと思います。その旧約聖書、この新約聖書の前に、今にこういうお方、神によって選ばれた、旧約の時代ですと油を注いで、まさしくその人だということを示したのですけれども、神様が選ばれたある特定の一人の人、その人のことを旧約聖書では指し示していまして、ここでこの神括弧の中で書いてあることですが、特に19節で、彼は言い争わずと書いてあります。殺そうと相談し始めたので、受けた喧嘩なら受けてたとっていうような感じではなくてですね、このそれを知ってそこを立ち去られた、なんとそのここで書いてある言い争わない、そういう旧約でそういう方ですよ、メシアは来たらんとする方はそういう方ですよと言われていた、まさにぴったりだということですね。まさしくこの方こそメシアであります。そして、通りでその声を聞く者もないと書いてありますけれども、そのことを、まあ、この15節でイエスはそれを知ってそこを立ち去られた、すると大勢の群衆がついてきたので彼らを皆癒された。すごいですね、この いろんな病気とか、いろんな悩みを持っている人がぞろぞろぞろぞろいっぱい、もう本当に、そこら中埋め尽くすほどの、まあ人だらけになったわけですけど、皆癒された。そしてご自分のことを人々に知らせないように、ここで書いてあります、知らせないように、騒ぎにならないように、この通りでその声を聞くものもないというふうに、静かに静かにことを行いたかったわけですね。ご自分のことを人々に知らせないように、普通の感覚と逆ですね。このもう大勢の人にこの自分のことを宣伝するっていうんですかね、そういうことをじゃなくて、逆に知らせないように、静かにその声を聞くものもないと、まさしくこの方こそ、その旧約聖書が言っていた、記していたメシア、ぴったりですということですね。そしてこのあと、その鍵括弧の中にこの「異邦人」という言葉も出てきます。まあ、この前、何章でしたかね、そのところで「異邦人」という言葉が出てきます。まあ、特にユダヤ人に、この御国の福音というんですかね、このユダヤ人にこの、メシアが、神の国が来ましたということを伝えなさい、ということであったのですけれども、この方はユダヤ人にこののところに来たんですけれども、拒まれて、そしてその後十字架につけられて、そしてこの方を通して今の時代、私たちが聞いている福音、このイエスという方を信じれば誰でも救われる。この異邦人、ユダヤ人以外の私たちもただイエスを信じるだけで救われますということが、ここで少し触れられているようですね。まだこの段階ではそこまで行ってないんですけれども、そして22節で、その時悪霊につかれて目が見えず口も聞けない人が連れてこられた、イエスが癒されたのでと書いてあります。で、そのことが2つの結果を招くわけですけれども、1つは23節で、群衆は皆驚いていった、もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうか。1つの反応はこの、もしかするとこの方がまさしくダビデの子孫から生まれると言われていたあのメシアじゃないのかという人たちと、もう一つのグループは24節で、これを聞いたパリサイ人たちは言った、この人が悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ。まあ悪口言った人とですね、2つが反応が出たということで、このイエスという方を受け入れる人と拒む人が出てくる。まあ、本当はみんなこのメシア、キリストを受け入れなければならないんですけれども、残念ながら悪口を言った人たちがこの、24節から32節のところで書かれてあります。せっかくこの方が来たのですけれども、そして、いいことばっかりしてくださったのですが、それにさえも悪口を言う人たちがいたということですね。残念ですけれども、そしてその悪霊どもをその親分が追い出してる。まあ、ちょっと考えただけでも変な、おかしな話ですけれども、仲間が仲間を追い出してる なんておかしな話でしょうっていうですね、そういうことですけれども、その26節からそのことが書いてあります。もしサタンがサタンを追い出しているのなら仲間割れしたことになります。それならどのようにしてその国は立ち行くのですか。おかしなことでしょうですね。もしと26節って書いてあります。そして28節で、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのならもう神の国はあなた方のところに来ているということになります。実際そうなんですね。この方が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのですからもう神の国はあなた方のところに来ているんですということであります。しかし受け入れなかったということですね。そしてもう神の国はあなた方のところに来ているのです。神の国、メシアがここに来ているではありませんかということですね。でもそのことをはっきりとここでは言っておられませんけれども、この方がこういうことをしているということはもうメシアがあなた方は見ているんだということですね。なのに受け入れない、そういう間違ったこと、悪口を言っているということです。そしてちょっとこのあと、ペテロ第1の手紙というところを少し開いてみます。聖書のずっと後ろの方になりますけれども、この聖書で468ページでペテロの手紙第1の2章というところの23というところでもこう書いてあります。このキリストイエスという方について罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになった。正しいことをしているのに罵られた、そして苦しめられた、しかし仕返しをしなかった、そればかりかということですね。このせっかくいいことしてくださったのに悪口言われた、それなのに仕返ししなかった、そればかりか。24節でキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。全く驚くべきことですね。その仕返しをしないだけでもびっくりですけれども、さらに神様に対して罪を犯しているこの私たちの代わりに全く悪いことしてない正しい方なのにご自分が身代わりとなって私たちの罪を負ってくださるためにあの十字架に自ら おかかりになった、自ら引き受けてくださった、っていうことですね。自分でしたことのその失敗のその刈り取りをするっていうのは普通なことです。当たり前、自分がやったんですから。しかし何にも悪いことをしてないのにその自分が身代わりとなった、まあ冤罪ということに、それはやってないのねと言った場合冤罪ってなりますけど、わざわざ自分から引き受けてくださった、なんでそんなことする必要があるのかということですね。そんなこと間違ってるっていうことですね。わざわざ間違ってると思われるようなことを自分からあえて引き受けてくれました。そんなことあってはならないことなんですね。なんで この私たちを作った神様が、私たちが悪いことして、悪いのは私たち、私なんですけれども、その私を救うために作ってくださった方が、作られた私たちのために、ご自分が作ったものを救うために、作り主自らが身代わりとなってくれた神という方はこういう方ですということ、そしてこの方を信じれば救われます。しかし信じなかったら、当然自分で自分の罪の支払い、永遠かかってでも支払うことはできない、その支払いを自分でしなければなりません。しかしそんなことはあってはならない。なんでこの私たちを作った方がそんなことをしなければならない、そんなことあってはならないっていうようなことをしてくださった、まあびっくりすることです。そのようなことをしてくださいました。自ら、このところではちょっと不当な苦しみと書いてあります。間違ってる、でもあえて私たちを愛してくださったので、そのことをしてくださいました。このヨハネの福音書の3章16節というところを開いてみます。ヨハネの 3の16、180ページの下に16と書いてあるところですけれども、神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、とんでもないことをしてくださったっていうことです。考えられないようなこと、そんなことあってはいけません。なんで作った方が、私たちを作った方が、ご自分が作った私たちの失敗を、なんで身代わりに、この宇宙で一番偉大な、この世界で一番偉大なその方が、何故そんなことをするんですか。ありえないことです。しかしこの方、私たちを作った方はそのことをしてくださいました。その続きで、それは なぜそんなことをしてくださったのか、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それは御子を信じる者が一人として滅びることないため、そして永遠の命を持つため、神は私たちを作った方はそういう方です。そしてそこまで私たちを愛してくださった。ですから、ただ私たちはこの御子イエスという方を信じるだけで救われます。しかし信じなかったら滅びます。罪を持ったまま永遠に苦しむことになります。それをこの方イエスという方は、私たちの身代わりを自ら、そんなことあってはならないというようなことをあえて自ら引き受けてくださいました。で、このマタイの福音書の12章のところで、まあ、静かな方、この方を殺そうとして、まあとんでもないことを相談しているその人たちから立ち去って、そして多くの人をみんな癒されて、そして静かにこの働きをなさったその方、しかしその方に対して悪行を浴びせかけた。しかしこの方を信じれば 誰でも救われることができます。でも信じなかったなら永遠に滅びることになります。大変恐ろしい結果になります。この時せっかく来てくださったんですけれども、多くの学者さんたち宗教家たちは妬みに燃えてこの方を拒んで十字架につけて殺してしまいました。しかしそれも今私たちを救うためのあの十字架と死と復活の御業となって、この方を信じるだけで救われる道となりました。この聖書はその方のことを教えています。ぜひこの方を、まだ信じてない方ははっきり信じて、そしてこの方と共に歩む、神との幸いな関係に歩むものとなられますよう、これからお勧めいたします。今日は以上です。